はい、こんにちは、佐渡偉人光永です。私はラーメンが好きなんですけれども、行列に並ぶほどまでには熱心でない、ほどほどのラーメン好きです。ラーメン屋の行列に並んだことはないんですけれども、今思えば東京にいる間に並んでおけばよかったなと思う店があります。高田の馬場の俺の空、池袋の無敵屋など、秋葉原のジャングララーメンは、まあ、並ぶほどじゃないなと思いましたけれども、それと京都のラーメンは薄味かと思ってたんですけれども、結構こってこての背脂ラーメンが多いことに驚いています。さて、先日発売しました聞いてわかるズレズレ草全243弾 DVD ロム版、すでにたくさんのご注文もいただいております。ありがとうございます。今なら現代語訳付き方丈記とのセットがお得になっております。詳しくはこちらの URL まで。また注文多数により発送が遅れております。最大で1週間ほどかかることがございますので、ご了承ください。本日はつれづれ草にも描かれた足立野の跡地佐賀鳥居元に、足立野念仏寺とおたぎ念仏寺を訪ねます。足立野は古来風葬の地でした。風葬、わかりますか？風に葬る。平安京で死んだ人の遺体をここ足立野の地で野ざらしにして朽ち果てるに任せたんです。まあ、後には土葬になったんですけれども、そのため足立野の露というと世の無常、人の命の儚さの例えとなり、歌や文学作品に読まれました。つれづれ草には、足立野の露消ゆる時なく、鳥部山の煙立ちさらでのみ、住みはつる習いならば、いかに物の哀れもなからん、世は定めなきこそ意味しける、とあります。解釈は後ほど。JR の佐賀嵐山駅前か、阪急の嵐山駅前から、清滝行きのバスに乗って、バス停鳥居元下車。落ち着いた雰囲気が漂っています。奥佐賀の鳥居元は、江戸時代に、愛宕神社の門前町として栄えました。石畳の街道沿いに、かやぶき屋根の町屋や農家が立ち並び、昭和初期くらいに迷い込んだ感じがあります。中にも町並み保存館は、町屋そのものを一軒、展示物として公開しています。2階部分の虫子窓。軒先のばったり将棋。まあ、そこに腰掛けておばちゃんたちがべちゃくちゃ喋るわけです。階段とタンスを兼ねた箱階段など、町屋特有の仕組みが観察できます。しかし、町屋見れば見るほど味わい深いですな。西陣の裏通りを私歩いていると、昔ながらの町屋がずーっと続いて、また雨にしっとり濡れてる時なんか雰囲気があるじゃないですか。町屋のプラモデルがあったら欲しいなと思って調べてみたら、あるんですね、結構出てる。ペーパークラフトもありました。これ部屋に飾っとくと、京都の感じが常に漂って良いと思います。清滝方面にブラブラ歩いていくと見えてきました。足立野念仏寺。8000体を超える石仏、石塔が立ち並ぶ西の河原で有名な浄土宗の寺院です。古くから足立野は連代の鳥部山と並び風葬の地でした。平安京で死んだ人の遺体はこの場所で野ざらしにされ朽ち果てるに任せました。平安時代初期、弘法大師空海はこの地の無縁仏を哀れに思い、五地山如来寺という寺を建て、遺体の供養をしました。これが寺の始まりで、元は真言宗でしたが、平安時代末期に法然上人により浄土宗の寺となり、その名も念仏寺と改められました。境内に入ってすぐに目に飛び込んでくるのが西の河原です。中央の十三重の塔と、釈迦如来座像を囲んで、8000体を超す 石仏、石塔が並びます。この地で葬られた無縁仏の墓です。苔と、もみじの共演に圧倒されます。ため息しか出ないですね。あ、この写真は2017年の11月に撮っております。8月の地蔵盆に行われる仙洞供養では、8000体の石仏、石塔の一つ一つに灯明がお供えされ、幻想的な雰囲気を醸し出します。古くから足立野は平安京で出た遺体を風葬にする場所でした。足立野の露といえば、無常として、歌や文学作品に読まれます。無常の象徴として、歌や文学作品に読まれています。つれづれ草には、足立野の露消ゆるときなく、鳥辺山の煙立つさらでのみ、住み果つる習いならば、いかに物の哀れもなからん。世は定めなきこそ意味しける。足立野の露が消えるときなく、鳥辺山の煙がいつまでも上がり続けるように、もしも人生が永遠に続くものだとしたら、どうして物の哀れなどあるだろう。人生は限りがあるからこそ良いのだ。そして西行法師の歌。誰とても、止まるべき川足立野の、草の葉ごとにすがる白露。誰がこの世に永遠に生き続けることができるだろう。できない。我々の命は、足立野の草の葉ごとにすがりついている白露のように儚いものだ。そして、食士内心の尾の歌です。くるるまも、待つべき丘は足立野の、末場の露に嵐立つなり。日が暮れるまでのわずかな時間ですら、人生は待ってはくれない。あっという間に過ぎ去ってしまう。それは、足立野の末場に露がかかっているところに嵐が吹いてきて、露が払い落とされてしまうように、私たちの命も儚いものである。本堂裏手に竹の小道。もみじの華麗さとはまた違う清涼感のある光で包まれます。竹の小道を登り切ると、六面六体地蔵。この寺の奥佐賀霊園の守護として、近年作られたものです。柱の一面につき、一体の地蔵様が刻まれて、それぞれの面が、地獄道、ガキ道、畜生道、修羅道、人道、天道の六道を象徴している。柄杓で順番に水をかけることにより、功徳があるという仕組みです。ちょろちょろちょろちょろと流れる水の音が、もみじと相まって、落ち着いた雰囲気でした。足立野念仏寺を後に、清滝方面に歩いていきます。もみじに見とれながら歩くこと約5分。左手に、おたぎ念仏寺の仁王門が見えてきました。これ難しいですね、読みが。あたごと書いて、おたぎ、おたぎと読む。おたぎ念仏寺。奈良時代の天、おたぎ念仏寺。奈良時代の天平神後2年766年、女帝聖徳天皇が、現在の東山松原通り、六原三寺の近くに築いた、おたぎ寺を前身とします。平安時代、醍醐天皇の御世。おたぎ寺は、鴨川の洪水によって廃寺となります。なくなっちゃった。その後、比叡山の僧、千貫内愚が、伽藍を再興し、おたぎ院と称して、延暦寺の末寺としました。大正11年、1922年、本堂の保存のため、ここ奥佐賀鳥居元に移築されてきました。参道を登っていきます。境内には、1200体を超える羅漢石像があちこちにあります。昭和56年以降、参拝者が掘っ って奉納したものです。夫婦で仲良くしてるのとか、酒飲んでるもいて、ほがらかな気分になります。一般の参拝者が掘って奉納したと。別に仏像関係の人が掘ったわけじゃないということで、だからいろんなタッチがあって表情があるのかと、なかなか味わい深いものがあります。三方の鐘、ふれあい観音堂、地蔵堂などを見ながら、本堂まで来ました。炭素入りもや作り、鎌倉時代のもので、重要文化財に指定されています。ワイワイキャッキャと偉い賑やかだなと思って見ると、本堂の脇の廊下のところで、おばちゃんたちが弁当を広げて食べてるじゃないですか。のんびりしたもんでした。本堂からさらに登って、多宝塔、虚空蔵菩薩像。この虚空蔵菩薩像のところが一番高い位置です。さっきの本堂のおばちゃんたちの食事がよく見下ろせました。帰りも道すがらもみじに見とれながら、ふもとまで歩いておりました。円形のもみじ、金形のもみじ、重なり合い、反射し合い、鮮やかな輝きを放っていました。本日は、つれづれ草に歌われた、あだしのの跡地、佐賀鳥居元に、あだしの念仏寺、おたぎ念仏寺を訪ねました。とても落ち着いた雰囲気のいいところです。特に、もみじの季節、最高です。京都、佐賀野を訪れた際には、ちょっと足を伸ばして、奥佐賀鳥居元に、あだしの念仏寺、おたぎ念仏寺を訪ねてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。